おしんくん、一つ、影と日向の心を持つなよ。人の足元ばかりが見えるのは、影と日向の心を持っておる証拠と知れ。暗い道を歩くに、前方だけ光る明かりを持っておるようなもの。前方は明るいが、自分の方は暗い通りである。後ろも前も見える明かりを持ちたい。自分自身も見える明かりを持たねばならぬ。目に見えぬ神様がわかるようになると、影の心は持てません。明治天皇お歌。目に見えぬ神の心にかなうこそ、人の心の誠なりけり。今まで見えていなかったものが見えてくるようになることがあります。それは、まあ、今まで気づかなかったことに気づくというのでしょうかね。今朝もそういう体験をさせていただいたのですが、いつもビデオを撮らせていただきます。その時に画面にいろいろ表示されております。まあ、録画中ですとか、あと、その、今何分録画しましたとか、バッテリーがどれくらいあるかというのでしょうかね。ところがそこにもう一つ何かマークがあるのに、今朝は初めて気づきました。今までは気づきませんでした。あ、これは何だろうかと、まあ気になりましたけれども、調べる時間がありませんから、このビデオ撮りが終わってからその後にでも調べてみようと思うのですが、いわゆる今まで気づかなかったものに気づくことがある。おかげの世界が広がるということを言われます。信心すればするほどおかげがいただけれると。これには二つ意味があるように思いますね。一つはまさに本当にいわゆる今までいただいていなかったおかげがいただけれるようになるという世界と、もう一つは今までおかげとも思っていなかったことに、実はそれが神様のお働き、神様のおかげであったということに気づかせていただく。いわば実際に、例えばそのおかげをいただく量が増える、また質が上がるということと同時に、今までおかげとは思っていなかった、自分がやっていた、自分の力でできていたと思う事柄が、いや実は私の自分の力ではなかった、神様のおかげでさせていただいておったのだと。今健康であるとするならば、その健康が当たり前のように思っておったけれども、実は神様の大いなるおかばいの中に、大いなるご守護の中に今の健康をいただいているのだということが本然と気づかされる。そういう今まで気づかなかったおかげに気づく。それこそ今まで難儀と思っていた事柄が、実はそれは難儀と思っていたけれども、本当は親愛の表れであった。私どもの心を育てようとする神様の親愛の表れであった。いわば、難はおかげとも言われるような、そういう難儀では難儀と思っておったけれども、それは本当は難儀ではない。神様の愛の表れだった。気づかせていただく。そういうことに気づくことによるおかげの世界が広がるという、この二つ、その両方がいるということですね。私どもの心に、によって今まで気づかなかったおかげをおかげだと、神様のお働きだと気づかせていただく、感じさせていただくというのでしょうかね。そういうことによるおかげの広がりと同時に、もう一つ、実際に現実の上において、 例えば量であるならばおかげの量が増えるという、この二つが相まってさらにおかげの世界が広がっていくというのがこのお道であろうと思いますね。師匠大坪宗一郎氏は、生きた信心とか生きた宗教、あるいは生きた神様というようなことをおっしゃっておられました。生きた宗教、生きた信心にはそれこそ生きた神様のお働きがあるものだと。天地金の神様がなるほどお働きくださっているという、その生きた神様のお働き、生きた天地金の神様のお働きをいただいて生けれるのがこのお道だと、またそういう信心をさせていただかねばならないともおっしゃっておられましたね。私どもが日日生活をさせていただいている、そしてそこにそれこそもう癌だと宣告された、それがお届けし神様にお願いさせていただき、また検査に行ったらそれが消えていたといったような、いわゆるまあ人によってはあれは見間違いだったのだろう、先生がお医者さんが見間違えられたのだろう、あるいは機械がちょっと故障していたのだろうというようなことをおっしゃる方もおられますけれども、信心させていただいておるものとしては、いやあれは神様がそれこそ奇跡とも思えるようなおかげをくださったのだと、そこに神様のお働きを実感していくということの方がより信心になる、信心に身が入るように思いますね。一時が万事に、あれは偶然だとか、あれはたまたまだといただくよりか、確かに信心の稽古をさせていただいておると、今までは偶然であった、たまたまであった、不が良かったのだろうというようなことが、あれは神様のお働きだったのだ、それこそまさに奇跡とも思えるような神様のお働きだったのだと、人力を超えた働きを感じさせていただくことがありますね。そしてまたその人力を超えた神様のお働きを実感していくときに、いよいよ私どもの信心というのでしょうか、神様に向かう心というものも強くなってくるのではないでしょうかね。ですから、なるほど、この世には魂を磨きに来たと、天地日月の心を育てていくという私どもの精進と同時に、また奇跡とも思えるような人力を超えて、まあ人力ではとてもできない、人力を超えていると思われるような神様のお働きをもいただきながら、心を磨くことに進めさせていただくというのでしょうかね。そういうその二つの、まあ、働きというのでしょうか、をさせていただく、またいただいていく、それこそが師匠がおっしゃる生きた神様を、それこそ生きた信心をさせていただくということではないかと思いますね。ただ精神修養的なものとは違う、例えばその教えというものがあります。巷にはたくさんの教えが氾濫しています。ですから、例えば今の AI ですか、なんとかいろいろありますね。最近の流行りのAI を駆使した答えを見つけると、そういうものを使ってでも、いわば世間にある今までのデータを要約してくれるわけですから、またそこからさらに進めてくれる推論をする AI も出てきておるようですけれども、そういう人工知能を使って、 例えば見教えというもの、どこそこのこのお道の見教えは何ですかと、そしてそこに見事に、まあ、簡潔にまとめ上げられたこの宗教の見教えの根本はこれですといったようなものが出てくるようですね。しかしその AI が導き出したその答えと信心をさせていただき、例えば師匠の口から出てきた見教えとか、まあそれがたとえ同じようなものであったにしても根本的に違うのは、一つはそれこそ要約的な、何と言いましょうかね、人工知能が導き出した答えであり、もう一つ師匠の答えはそれこそ神の英知に触れた神様が教えてくださるところの見教えということですから、いわゆるバックが違うということですね。まあ言ってみれば AI 人工知能が教えてくれる教えには神様のバックがない。しかし師匠の口から語られる言葉には神様のバックがある。そこに生きた働きがあるということです。なるほど、人工知能が右に行けと教えてくれた、だから右に行った、それはある意味道徳的な意味合いにおいては良いのかもしれません。これが師匠の場合は師匠が右だと教えてくださるから右に行ったと、そこには神様の絶えなる働きが生まれてくるということなのですね。いわば天地に通うということなのです。同じ教えを行じるでもその教えの出どころが違う、いわば天地に通う行じる、その行じることが天地に通うということになるのかならないのか、そこに神様の生きた働きが現れるのか現れないのかということの違いでもあろうと思いますね。神様の生きた働きの現れる、まあ生きた見教えというのでしょうかね、血の通う民教えというのでしょうか、天地金の神様と血の通う民教えというものでなければならない。そしてまたその血の通う民教えを行じるところに血の通う神様の生きた働きがいただけれる、それこそ奇跡とも思えるようなお働きがそこに現れるというのが哀楽にねだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。